テクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
突然の寒の戻りで停電をギリギリ回避した昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
そうでしたね。いきなり停電の恐れってのは突如だったんで、
はい、
ちょっとビビりましたけれども。
本当に
ちょっと私よくここでなんか何ですかね、日本をなんだろうな、少しこう気楽になった方がいいんじゃないかみたいな話をしてますけど、いろんなものがこうなんだろうね、きっちりしすぎてんじゃないかっていうことをよく言ってますけど、
はいはい、
もう少しいい加減にする幅を持たせるというか、
うん、
柔軟にするというか、
うん、
そういうこと言ってますけど、ちょっと考えたんですよ。役所とかって書類とか書くときに、まあ基本ボールペンですよね。
はい。
間違っちゃいけないとか。
はい。
消せないやつでやると思うんですけど。
そうですね。
消せないっていうことでいいんだったら、
うん、
クーピーでいいじゃないかと。クーピーを置いておくのはどうだろう。
ペンテルでね。
あれなかなか綺麗に消えないからね。
そうだね。あれは砂消しとかじゃないと消えないのかな。
あれなかなか消えない。ボールペンと同じぐらいのね、難しさだと思います。
うんうんうん、普通の消しゴムではまず消えないしね。
うん、結局後がついてるじゃんみたいなさ、とこもあるし。
どうなんだろうね。確か色鉛筆は消えなかった記憶はあるんですよ。
クーピーは一応消えるっていうことを歌ってはいるんですけどね。
あ、消えるんですか？
いや、なんかクーピー用消しゴムみたいのがあるんですよ。だけど、そんな綺麗には消えないんだよ。当たり前だけど。
鉛筆みたいに綺麗にはならない。
そうそうそうそう。うん、だから、わざわざ色、まあ、色鉛筆でもいいけど、とにかく消えないものならいいんだろうと。
そうですね。
別に黒にこだわる必要ないじゃないかと。
色付きで楽しそうでもいいじゃないかと。
一文字一文字変えたっていいんだろうと。
あレインボーカラーだって。
なんて見づらいっていうね。
いっそのこと、モコリンペンでどうなんだって。
そうそうそうそうそう、うん。
いいんですよね、別に消えないし。
そう。
あ、でも剥がれちゃうのか。
もうこれね。でも色は別にいいじゃないかとかね。
いいですよね、
うん。
真っ黒じゃなくたっていいわけですよね、別に。
え、そうなんですよ。うん、
まあ、そのさ、極端にブライトなイエローとかで読みづらいのは困りますけど、別に赤だの青だのは結構ですよね。
なんかいや、後からさ、赤ペンで訂正とかしないでしょ、そういう書類はさすがに。上から。
まあそうですけど、しかも訂正の仕方が色鉛筆じゃないですからね。
赤ペン先生いるのかよ。そうじゃないからさ。
ここ跳ねますみたいなね。
そう。
違いますよね。二重線で消して、ちゃんと印鑑を押さない
と。でしょ、だから、だったら何色だっていいじゃないかと。
そうですよ。この半年前の書類に間違いがあるんで、同じ色鉛筆を持ってきてくださいっていう、ことにはなるかもしれないですけどね。
いや、なんか自分の中でさ、強調したいところをさ、あえて赤字で書くとかもできるし。
あ、そうですよ。超なんて。
どこをアピールしてるんだうん、なんかでも面白いでしょ。
そうだね。まあ、最近例の予防接種で話題になりましたけど、
うん、
ああいう書類でフリクションはダメですよと。
あ、そうね。
うん。多分、集団接種みたいな会場に行った方はご存知だと思いますけど、
うん、
ちょっとこの書類フリクション使ってないか確認しますねって言って。
お、そうなの？
消しゴムっぽいゴムを全部の箇所になすりつけるんですよ。
そんなことしてんの？
で、ちゃんと消えないのをすべての入力欄で確認して、はい、OK ですってことになるんですよね。
じゃあ、色鉛筆の方がいいよ。見た目でもわかるもん。これ絶対消えねえやって。
ああ、そうですね。
上を行ってるよ、だから色鉛筆の方が。
そうだね。
うん、今や。
フリクションよりもってことですよね。
フリクションは青とか、青はありますけど、
うん、
このショッキングピンクはないだろ、まだと。
ああ、発売してないよ。
これならじゃあ、確実ですねと。じゃあみんなショッキングピンクで書いてきてください。ね、そうそう、確認する手間がないから。
そうやって最初の、ボールペン以外の選択肢はないのかっていうところから、ショッキングピンク一択っていうのにどんどん修練していくのが悪い癖ですよね。うん、別に筆ペンでもいいわけですもんね。
ああ、
うん。
そうか。
そうですよ。
毛筆か。
毛筆。ただほら、やっぱり、今の時代ね、筆と墨を持ち歩くわけにはいかないですから。
ちょっとお待ちくださいと。
はい。
シャカシャカシャカシャカシャカシャカ。
ちょっとお水を拝借っていう、うん、そこの冷水器からちょっといただきますって感じの。
あとはなんかおもむろにこうなんでしょうね、自分の髪をほどいて、私が毛筆としてやりますってありますよね、たまに、ね、
あ、
人間毛筆みたいな、
ひっくり返ってね、
弟子3人ぐらいが抱えてやるやつ
細かい字が書けないのは困りますよね。うん。豆粒みたいな記入欄に、振り仮名で住所書けないじゃないですか。
その場合は、弟子が、ちゃんと、はい、鼻毛とかで書くんじゃないですか、だから。
ああ。指毛とかでね。
指毛。
うん。まあ、それよりは普通に筆ペン持ち歩いた方がいいですけど。
筆ペンはいいよね、別にね。
筆ペンでやるのは OK なんでしょ、多分。墨は多分、ボールペンと扱いは変わらないでしょ。だってあれですよね。国会とかの重要な文書は未だに墨で書き直すんですよね。
おお。
で、和紙に書いて、和とじするんですよ。
おお。
で、ちゃんと保管してるらしいですよ。
だからやっぱり、ちゃんと達筆の人の需要ってあるんだ。
あ、もちろんそうですよね。
そうか。
学校で書道を教えてる先生とかが結構ああいうの代償してますよね。症状とかさ。
じゃあ需要はあるんだね。
あると思うの。だから別に我々も役所に行って、ちょっと失礼って言ってペンテルの筆ペンを持ち出して書いたっていいわけです。
そうだね。
はい。
確かにでも年々記入欄は小さくなっている気がするんだよね。
そう、細かくなりすぎなんですよ。
あれ、1枚は無理だよね。
そう、分割した方がいいよね。
と思うんだよね。
あれもなんかさ、その間違いがあっちゃいけないから、書くとこ増やしてるんだと思うんですよね。あと、注釈が多い。
ああ、下の方とか書いてある、いろいろ。
米1からいくつあるんだよって話じゃないですか。
そうか。
ああいう保険の契約書みたいなことになるから、どんどん書く欄が減るんですよ。
なんかどうかできないのかね。
ね、だから契約書みたいなもんだからさ。
やっぱり1枚にこだわるのがいけないと思うな。
そうそう。だから小冊子みたいになるんだと思いますよ、本当は。
1ページ、これまた1ページに1個記入するんだね、みたいな。
こっからここまで OK ですかっていう。
はい、署名みたいな。手がつってきたんですけど、みたいな。
ああ、もう16ページ目なんですけど。
そういうことな、でもなるんだろうね。
そういうカチカチな方が良くないってのは今日の話の始まりですよね。
じゃあ、あれでしょう、だからこっからここまでなんとなく理解したと思う方は、なんか母音でいいです、みたいな。母音にすればいいんだ、全部。
ああ。
うん、もう名前書くのめんどいと。
だから何でもいいんですよね。その体の一部が証明できれば親指ない人だっているわけですから。
DNA でしょ、だから。
ああ。
じゃあ鼻くそつけときますって。
鼻くそは誇りだからね。
でも多分 DNA がんでできないかな。爪か。爪の方がいいか。
爪か、まあ、鼻毛かな。
なんで、この人全部に爪をめり込ませてるんだろう。
もうめんどくさいから1ページずつ舐めてくださいよっていうね。
あ、それでいいじゃん、
ね。昔指に唾つけてめくるの非常に嫌だったですけども、
うん。
むしろあれが重要だったことになるかもしれない。
すいません、ここ舐め欄っていうのがあるんで、1ページ1ページこう舐めていってください。
舐めると色が変わるんで。
はい、オッケー。ちょっと薄いな。もう一回舐めてもら
えます。早速ですけど、あれですよ。
はい。
先週やった企画ですよ。
ああ。
あなたが言ったんですよ。映画の予告編を批評してみたいんだと。
結果的にはその、なんでしょうね。完成形私聞いてないんでどうなってるのかは知りませんし。
あ、聞いてない。
感想も一切見てないんでわからないんですけども。
まあ、完成形はね、まだ公開して3日ですから、聞いてないのは仕方ないですけど、まあ、後々聞いてくださいよ。
ああ。だいぶひどいことになってる。
まあ、いつも通りですよね。まあ、無責任極まりないですよね。
はい、
は
い。
ではもう一方の感想ですけども。
はい。
こちらもまだ3日ですんで。
うん。
まあ、ゼロですよね。
ああ、いや、それは、増えないと思う。日数には比例しないと思います。いや、そう。
これ本当に壁打ちどころでもないですよ。虚空に向かって打ってますよ。
いいよ。いや、それは別にいいと思いますよ、だって。
はい。
そういう鍛錬がね、大切なんだと思うんですよね。
ああ、修行ですよね。
うん。
うん。何が得られるのか分かりませんけど、それでね。うん、多分慢心を抑える心とかだと思いますけど。
まあ、そうでしょうね、
うん。
大きなことは言わないようにするってことでしょうね。
そうそうそう、そう。どうするんですか、結局やるんですか。
いや、時間がある時だけ。
まあ、前回はね、確かにいろんな大きな出来事が重なったおかげでニュースがないから代わりにっていう話でもあったので。
なかったね。あえてやるほどかって言われると、まあ、正直なところね、微妙ですよね。まあでもやってもいいんじゃないかと思うんですけどね。
あんた、言い出しっぺなんですからね。
だんだんと良くなる可能性は、なきにしもあら
ず。だったら続けないと意味がないですから。
まあ、そうかな。
5分でもいいから続けないとね。
そうかな。
うん。
やっぱ古いやつの方がいいような気がするんだけどな。
古い映画ね。
スティーブン、やっぱりセガール特集とかさ。
おー、沈黙シリーズをやる。
うん。
うん。
これ全部一緒だな、みたいな。まあ、大体予想はつくんですけど、やる前から。
まあ、やってることはあんま変わらないですからね。
うん、これって違う映画なんだっけみたいなね。
うん。あれですよね。どっちかって言って藤谷綾子の話をしに行くしかないですよね。
まあ、そうでしょうね。娘がちらつくみたいなところありますし、
ね。あ、ありますよね。
まあ、あとは、まあ、おそらく、なんかあれだよね。多分手違いで本編と予告編がぐちゃぐちゃになっちゃったとしても気づかないと思うね。
は
い、
ああ、そうですよね。
これ間違ってるじゃんっていうので気づかないと思う。
実際映画をまともに見てないってことですよね、それはね。
片目で見てる感じですからね。
片目片耳ですよね。実際問題は私よりもあなたの方が映画詳しいですから、その映画の話をするんだったらあなたの方が適任だと思いますけど、
うん、
やるならちゃんとやりましょうよ。
そうですか。
ただ問題はですよ。
はい。
求められているかどうか別だったもの。
全く求められてないと思うな。
全くだと思いますよ。だって普段の我々の会話と関係ないですからね。
うん、そうですね。
この配信で何もやってないじゃないですか、そんなこといつも。まあ、映画の例えはちょくちょく出てくるんで、あ、こいつら映画見てたんだなっていうのはわかると思いますけど。だからといって映画の話がしてほしいかって言われると別ですからね。
そうだね。
そうなんです。
変態映画だったらいいのかもしれないけど。それに限定しちゃうとだいぶね、狭まりますよね。
そうですよね。だそのパイパニックとか言われればわかりますよ。うん。それはいいんですよ。そういうのはいくらでも言えるとは思うんですけど。抜き板とかね。
うん。
トコ上手とか。
そうそうそう。
そういうのいっぱいあるんですけど。チックビルとかね。
うん。いや、面白そうでしょ。みんな見たくなるでしょ。ってね、
そうそうそうそう。内容は別にあんま関係ないんだけど、
ね。関係ないと思うよね。
うん、エロム街の悪夢とか言われてもね。うん、別にあんまで関係ないな、これっていう。出てくる人がブロンドのだけだなっていう。
そうね。かつてそういうのはたくさんありましたけどね。
かつてはありましたけどね。そんな話の方がいいのかって言われたら別にそんなことはないですから。
まあちょっと真面目にやってみてもいいこと思いますけどね。
はい。じゃあ、とりあえず引き続き題材は募集するということでよろしいです
か？あ、そうそうそう。だから来たらやるにしましょうかね。
はいはいはい。
1年に1個だったとしてもね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方参りましょうか。
はい。
3月16日。UHB 北海道文化放送。パチンコ店、客を脅して金を奪う。強盗の疑いで逮捕されたのは北海道の容疑者33歳です。容疑者は2月20日の午後8時頃に、パチンコ店の敷地内で30代の男性にダンベルを見せて脅迫したほか、胸などを複数回殴る暴行を加え、現金数万円を奪った疑いが持たれています。警察によると、この二人は、このパチンコ店の常連客で、面識はなく、直後に男性が交番を訪れて被害届を出したことで事件が発覚しました。容疑者が店内で遊戯中、男性を見つけて店外に連れ出して、所有しているダンベルを示して、このダンベルはお前を殺すために持ってきたんだ。お前を殺して刑務所に入っても構わない、などと脅したということです。周辺の防犯カメラの映像などの捜査で容疑者が浮上し、事件から約1ヶ月後の3月15日に逮捕されました。調べに対し容疑者は、脅して現金を奪ったことは間違いないが、首を掴んだだけで殴ってはいない、などと容疑を一部否認しているほか、男性がパチンコに勝ち続けていることに反感を持っていた、との趣旨の話をしているということです。
ああ。
まあまあまあ。
まあ、根に持ってね。
根に持ってっていうか、一方的ですよね。
いやいや、あいつが取ってるから俺が出ないんだっていう。多分ルールを勘違いしている可能性が。
そうね。水道の上流で開けっぱなしにしてる奴がいるから下が出ないっていう話ですよね。
これは、間にパチンコ屋がいるから成り立ってるってことを分かってないっていう。
そうなんです。
お互いに取り合ってると思ってるのかもしれない。
そうそうそう。上流のパイプから弾が落ちてきてるんだと思ってるんですよ、ね。
ああ、あいつが止めてるんだと。あいつが出しちゃうから残らないじゃないかと。
そうそうそう。
なるほど。常連だけど面識はないのね。
そう、だから同じ店に通い詰めてる見覚えのある客ってのはいるわけですよね。
でもあいつはいつも出てると。
あ、なるほど。
そうでしょ。なんだよね、多分ね。
まあそうでしょうね。
うん。
ここ最近はっていう。
しかも持ってきたのかな、ダンベル。
あ、そうですよね。 ついにこの日はっていう。
それか、体を鍛える目的で毎日持ち歩いている。足首に巻くタイプみたいな。
ああ。そう、ドラゴンボールの修行みたいなやつね。ドスンドスンってなるやつですよ、外したら。あの、パチンコに通い詰めてると、いえ、やっぱ運動不足が気になる。
そうそう。あれなんじゃない？あの、
はい。
手に巻いてんじゃない？そう、
そう、リストバンド方式ですよね。
だから出ないんじゃないの？
うまくハンドルが回せてない。うん。
そうなんじゃないのかな。
だったら金も減らないからいいじゃないですか。
確かに。
うん。
なんかあれなのかな。いや、私はてっきりね、その、はい、ダンベルで脅すってその殴るって意味じゃなくてさ、
ほう。
暗にダンベルを見せれば、俺がどれだけ強いか分かるだろうってことだ、ね。この重さをみたいな。
あ、片手で持ってるんだぞと、
う
ん。
そりゃ、ね、ちょっとこうさ。
はいはい。
お見それしましたってなるけど。
俺の筋肉量についても押して知るべきだって、
ね。そうそう。な、無言なんだと。強盗ではないと。
こっちをずっと睨みつけてるけども、ずっとダンベルを上げ下げしてるだけだって。
そうそうそうそう。
圧力ですよね。
まあまあ。俺はトレーニングをしてただけだよと。
あ。3月16日、読売新聞。盗撮男、建造物侵入は無罪に。
うん。
飲食店の女子更衣室に盗撮目的でスマートフォンを設置したとして、山形県迷惑行為防止条例違反と建造物侵入罪に問われた男29歳に対する判決が15日山形地裁でありました。裁判官は建造物侵入罪については、体の一部が女子更衣室に入っていないとして無罪にする一方、盗撮行為は認め、懲役6ヶ月、執行猶予2年を言い渡しました。裁判によると男は昨年6月4日の午後8時20分頃に当時従業員として勤務していた飲食店の女子更衣室に録画状態のスマホを設置していました。建造物侵入罪について検察側は男の頭部や上半身の大部分、左足が更衣室内に入っていたことから体の重要な部分が入っているとして罪の成立を主張。しかし裁判官は体の全部が入っていなければ同罪は成立しないとして検察側の主張を退けました。閉廷後男の弁護士は控訴について本人と相談して考えると話しているということです。
おお、
全部じゃないからね。
そんな規定だったんだ。
なるほどねと。両手両足頭も全部入って初めて成立だっていうふうに言ってるわけですよ。
後ろからドーンと押されたらもうアウトだね。おっとっとアウトみたいな。
そうだね。本人は入らないように細心の注意をしていてもね。
そんな何ルールなのこれ。
ねえ、だからその、あのロッカーにカメラを仕掛けたいと。
うん。
で、入り口ドア開けて、右足と右手だけ入って設置したと。
ならいいん。セーフ。
みたいな感じだと、この裁判官によると、まだ成立はしてないんだと。
おー、厳格だね。
建造物侵入はね。
あ、侵入じゃないと。
侵入ではない。
搬入ぐらいだと。そういうことか。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、アツシー野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月16日、神戸新聞。歯ブラシを加えて定食。
ん？
山口県教育委員会は16日、同僚の養護教諭の歯ブラシを口に入れるなどした私立中学の男性教諭51歳を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。他人の歯ブラシを加えたいという衝動に駆られた、恋愛感情はなかった、などと話しています。教育委員会によると教諭は昨年9月の上旬から11月の下旬にかけて、午前5時前後に保健室に複数回無断で侵入、養護教諭の歯ブラシを計約20回加えたほか室内を物色していました。養護教諭が歯ブラシの異変に気づき、室内にビデオカメラを置いて発覚したということです。キモ。
これ異変に気づきっていうのはじゃあ噛んじゃったとかね。
ああ、そうね。あの加えただけじゃないでしょうね。
毛先が開いてるわ。通りで歯茎にね、当たり方がなんか痛いと思ったのよと。
うまく磨けないと思ったと。
うん、いやそれはやっぱ養護教育ですからね。
ちゃんとね、正しい磨き方心得ている。
私は45度に当てるのよと。うまく磨けないじゃないと。
取り替えサインが出てるじゃないのと。
こりゃ加えたんじゃなく磨いたね。
磨いたかしがんだかでしょうね。ガシガシやったんでしょうね。もしくは血がついてたんでしょうね。
ああ。歯槽膿漏。
はい。
もしくはあれかな、潰し用の味になっていたっていう、
ね。あ、いつもの味じゃないっていう。別のまで持ってきてるってのがすごいね。
いやー、これ5時でしょ、朝の。
朝ですよ。
あー、朝歯磨くか、みたいな。
あ、そうなのかね。要はその、保健室の先生が登校してくる前にっていうことですよね。
そこで起床してる可能性もあるよね。
誰が？
その人は。
どっち？
あの、いやいや、その、忍び込んでるおじさんはさ、
はい、
ベッドもあることだしさ、
はい、
夜からいるんじゃない？寝室だよね。
そうか。保健室の先生が帰った後、おもむろにベッドで寝てるんですね。
そうそうそう。
で、朝5時に起きて歯を磨いていたっていう。
そうそうそうそうなんじゃないのかな。
まあその校長の許可さえ得られればそこで寝るのは構いませんけども日常用品は自分でご用意いただきたいですね。
いやー、これはだいぶキモいですね。
だいぶキモいです。
他人の歯磨きを加えたいという衝動、
その衝動だけであって恋愛感情はなかった。
じゃあ校長のだって教頭のだっていいじゃないかと。
分かった。そう、学校内でデンタルケアに一番気を使ってんのがたまたま保健室の先生だったんですよ。保健室の先生はなんで置いてるかっていうと、お昼ご飯食べた後歯磨くためなんです。
ああ、そうかそうか。
他の先生は置き歯ブラシをしていない。
していない。そう、仕方がないね、これね。なるほどね。
てめえでやれよって話だったね、やっぱね。うーん。3月16日 CNN米上院夏時間を恒久化する法案。アメリカ上院は15日、全米で夏時間を恒久化する法案を全会一致で可決しました。法案が成立するには今後さらに下院を通過しバイデン大統領の署名を得る必要があります、
うん、
夏時間は毎年3月から11月の間だけ時計の針を1時間早める制度です。恒久化法案は民主共和両党の議員らが共同で提出し超党派の支持を得ました。提案者のルビオ議員は議場で、私たちはつい先週末も時計を前後に動かす年2回の混乱を経験したばかりだ。法案を成立させることができればこの愚行を繰り返す必要がなくなると語りました。ルビオ氏はまた、交通機関からスケジュール調整の準備期間が必要との声があったことを受けて施行の時期は来年11月に設定したと説明しています。会員での審議は確約されていないとした上で、恒久化に踏み切る時は来ているとの見方を示しているということです。
おー、なるほど。
これは早くやった方がいいよね。
でもこれどっちを恒久化するかだよね。
そう。この法案は、夏時間の方をメインにすると。
それはなんかむしろ早めた方だから間違ってる方だと思うんだよね。そもそもさ。
でもさ、夏時間は3月から11月なんです
よ。ああ。
そうすると冬時間は12、1、2でしょ。
ああ、逆にそうなのか。
圧倒的に夏時間の方が長い。
あ、なんかそのイメージがなかったな。
ね。だから、思ってるよりもみんな夏時間で生活してきたわけです。
そうだったんだね。
そう。むしろ実は冬に1時間遅らせてると言ってもいい。
逆に。
そう。だったらもう今でも長い方をメインにしちゃおうと。
ああ、まあその体にももしくは負担はないもんね。長い方に合わせた方。
そうですよね。だから11月にもしこの法案が全米で可決ってことになって、大統領が署名して施行されることになったらば、11月に切り替わらない。
なるほど。
いうことになるわけです。もう3月から11月までやってきた時間がそのまま今後も続きます。
まあその方がいいか。
っていうことになるわけですね。
あえて恒久化だけど戻してからの恒久化っていうとまたなんか
そう。
もう混乱するし。
今日1時間戻しましたけど、来年の3月は変えないでくださいと。
うん、めんどくさいね。
いう方がめんどくさいですよねってことです。
あえて2時間行っちゃおうかみたいなのないのか、ね、これを機に。
だんだん地球も暖かくなってることだしっていうね。
そう
。うん、2時間分ぐらいは行ってるんじゃないかってい
う。なんか、そうね。なんかこう、まあ、どっちかに固定するのはいいと思うんですけどね。
そうそう。
うん。
日本でもついこの間、夏時間を導入しようとしたバカな議員がいましたけども。
うん。
やっぱり、世界中で夏時間本当にいいのかっていう動きが広まってほしいですよね。
体に良くないと。
体にも良くないですよ、うん。明日から1時間早く起きろってなんだって話ですよ。
まあ、だから、まあ、高級化なら、まだ要はなんて、ずっとこれ以降を早く起きろだからね。
そうそうそう
そう。それいいのかどうかわかんないんだけどね。
まあでもね、生活サイクルっていう意味では固定しますから。
まあね、
うん、
どうなんですかね。なんかいきなりルーレットとかさ、
ほ、
今年は3時間行きますみたいな。
太陽が関係なくなってるからね、それね。
白夜みたいになってるぞ、
うん、そうそうそう まあ、ルーレットで決まったんで、今年は夏がありませんみたいなこともある。
だから夜中だけど働きますみたいな。
そうそうそう。
そういうこともあるね。あえてさ、
はい、
日本はやっぱ秋時間を導入だと。
お、
だって秋が長い方がいいでしょみたいな。
ああ、そうね。秋は夜長って言うしね。
秋を楽しみたいんだよ、我々は。
そうそう。なので、24時じゃなくて26時まで1日としますっていう。
冬がちっちゃくなるって。
ああ、
その分。
そうね。だから冬は勤めてだから、朝が早くなるっていうことですよね。枕の喪失式ですよね。
まあ、日本は四季があるからね。
そうそう。まあ、四季、だから要は、農業してる時代に戻るか否かってこと
ですね。まあ、もうそっか、早く起きなきゃいけないんだよ。日がね、早く起きるし。
そういうこと、そういうこと。
上がるから。
そういうこと。夏には早く目覚めちゃうのは自然なことだけども、時計は動かすのはどうかって話です。
うん、そうだよね。別にそこはいいよね。早く起きたらそれでいいじゃないかと。
そうでいいじゃないか。
うん。
早寝早起きいいじゃないか。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月17日、読売新聞。県内外で窃盗案件。
うん。
奈良県などで空き巣に入るなどして窃盗罪に問われた被告32歳に対し、地裁は16日、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。判決によると被告は、2020年2月から21年8月までの間に、近畿、北陸などの4県で民家や倉庫など6カ所に侵入し、現金約100万円と指輪など53点を盗んでいました。6件の被害総額は総計で430万円程度だということです。裁判官は、身勝手な動機に酌量の余地はないと指摘する一方で、保釈中に福祉関係の仕事につき、被害者に弁償する意向を示したことなどを考慮し、執行を猶予するのが相当と結論付けました。後半などで被告は職を転々とした後に無職になり、働かずにお金を稼ぎたいと窃盗に走った動機が明らかになりました。同居の両親に悟られないように1、2ヶ月ほど出張に行ってくると説明。実家近くの山に張ったテントで野宿し、窃盗案件の拠点にしていたということです。移動手段は電車で、夜間に窓ガラスを割るなどして侵入する手口でした。盗品はテントに保管し、数がまとまった段階で貴金属買取店に売っていたということです。なるほどね。
あんぎゃね。
ここをベースキャンプとするっていう。まあ何やってるかというと窃盗なんですよね。
まあ、なんとなく確かに華やかな窃盗ではないよね。
そうですね。まあこれは現実なんでしょうね。誰もが山里を隠れたお屋敷に住んでるわけではない。実際は山の中のテントだってことですね。
まあだからそのね、窃盗の世界も厳しいってことですよね。
そうですよね。まあでも電気、ガス、水道使わないからね。やっぱ、アウトカム、インカムがあるんですよ。バランスがね。
まあね。
収支としてやっぱプラスにするにはテントなんじゃないか。
自給自足じゃないんだけど、
はい、
その感覚が出てるよね。
そうそうそうそう。
かなり人のものに頼ってるんだけれども。
そうだね。
実際は。まあ、そうね。
しかもこの主張がひどいですよね。働かずにお金を稼ぎたい。
まあ、本音ですよね。
まあ、わからなくはないけども、稼ぐっていう動詞の意味を調べた方がいいですよね。
だからまあ、そうね。
うん、
まあでも、なんでしょう、その、一応今までもいろいろ職を転々とはしてるので、
はい。
まあ根っからのね、泥棒じゃないってことらしいけども。
あ、まあまあ、働く意思は、もともとはあったんです。
あるんだけど、まあちょっとうまくいかないと。
はい。
ああ、だからなんで、その辞めざるを得なかったかを見た方がいいですよね。
ああ、まあね。まあ、向き不向きはありますけどね。
喧嘩っ早くて、ね。うんうん、なんか、店長を殴っちゃうとかさ。
はいはいはい、
あとは、まあ、ついついお客のものを盗んじゃうとかさ。お前、それは、もともと適性そっちじゃねえかってなっちゃう、ね。
最初からだっていう。どの職業についてもっていうことですよね、それはね。
そう。転職はこっちなんだってことが分かったと。
ああ、まあ、その可能性はね。うん。だそれはだから、社会と相入れないってことですからね。
そうなんですよ。
うん。アウトサイダーとしていかに生きるかってこと
です。そうなんですよ。
でまあ、人の社会っていうのは普通それを許されないから、そこに入らないで生きるしかないわけです
よ。だからまあね。
そうすると、テントから窃盗を抜くしかないんですよ。
サバイバル生活だけをするしかない、ね。
そっちだけに専念するしかない。
ああ、それがいいことだね。
ね。福祉とか言ってる場合じゃないわけです
よ。そうそうそう。
生粋のサバイバルになるしかない。
それがいいよ。
はい。 ただし私有地に入ってはいけない。
いやー、隣のなんとかさんの山にはね、なかなか良い、タケノコが出ててね、みたいなね。あと、自然薯も掘ってみました、みたいなね。
俺は窃盗から逃げられないのか。
それをね、食べるならまだいいんだけどね、道路で売り始めると良くないですか、
ね。ああ、無人販売所でね。
自然薯売ります、みた
いな。3月17日、共同通信。教え子と詐欺。中学校教諭だった時の教え子らと共謀して新型コロナの影響を受けた個人事業主を装って国の持続化給付金を騙し取ったとして大阪府警河内署は17日までに詐欺容疑で元中学校教諭の容疑者35歳と教え子だった男ら3人を逮捕しました。署は数十人の不正受給に関与したと見ています。他に逮捕されたのは元税理士の容疑者42歳、自営業の22歳、会社員の22歳です。自営業の男と会社員の男が元教え子でした。署は会社員の男が中学生の同級生らに申請を持ちかけて、教諭の知人の元税理士が虚偽の申請書類を作成したと見ているということです。
おすごいね、これは。
多分当時からそういうやつだと思われてたんでしょうね。だって誘わないじゃん、普通。
確かに。
まあ、中学校の時のガキンチョが大人になって悪くなっちゃったのはしょうがないですよ。
うん。
そういうこともあります。
うん。
その時に、あいつなら一緒にやるんじゃないかと思って声かけられてるわけですよね。その時の先生に。
いやー、止めてもらえると思ったんじゃない先生、俺ついにこういうのに手出しちゃうかと思うんだ。お、儲かりそうだな俺が、サポートするよ。
俺、知り合いに税理士いるからさ。
そうそう。
丸のっかりだ。その上で、ほら、あいついただろう。今、あいつ何してるんだ。あいつも誘おうぜっていうふうに、もう一人引き込んでますから。最低ですよね、だとしたらね。
いやー、これね。
これすごいよね。多分、前科があるね。
よく教師になれてたね。
そうだ、教師ずらしてるけども、あれですよ。本当にダメな GTO なんですよね。
そうか。
生徒思いで本当はいいやつじゃないですか。
うん。
鬼塚は。
うん。
そうじゃないんでしょうね。
そうね。
うん。
クズなんだよね。基本的には。
そういうことだよね。
まあ、反面教師としては機能するよね。
そうね。この時の他の教え子は、ああならないようにしようと。
そうそうそう。頑張ったかもしれない。
そうだね。
何の授業を教えてるかだよね。教科ね。
あ、そうね。多分体育じゃないかと思うんだけどね。
多分ね。
これはまあ、偏見ですけど、しょうがないですよね。
いや、そうね。
もしくは、漂流教室の関谷みたいな人ですね。うん、先生じゃない。3月17日、36KR ジャパン。勝手にスタバ配達。
ん？
今年1月、四川省でスターバックスコーヒーの偽物を販売していた男性が摘発されました。同省の市場監督管理局によると、今年1月18日、アパートの一室でスターバックスの偽物が販売されていると通報を受けました。調査によると、男がフードデリバリーのプラットフォームで注文を受けて、賃借した一室で自ら入れたコーヒーを販売していました。男は、スタバのコーヒーを代理購入して届けると称していて、正規品の価格で販売していました。
なるほど。
合計729件の注文を受けて、被害額は4万元、約74万円にも上るということです。
うん、
スターバックス中国は3月15日、偽物の販売は企業のブランドイメージを侵害するだけでなく、消費者の健康や安全にも害を及ぼすとコメントし、正規品もしくは公式デリバリーサービスで購入するように消費者に呼びかけたということです。
いや、案外うまかったかもしれないよ。
まあそうだよ、
ね。オリジナルブレンド。
じゃないと729件ですから。
そう。
全部が一元とはちょっと考えにくいですからね。
いや、なんかね、そこに頼むと美味しいんだよね。
そうだね。いつもよりっていう。うん、
そうそうそう。
実際近くにあるスタバで飲むよりもうまい気がするんだよ、
ね。なんでだろうね。わかんない。いや、わかんないよ。こだわり。いや、俺のこのブレンドを飲んでくれと。
ああ。
焙煎もしてるんだ、ここでと。
自分でやってるんだと。
サードウェーブじゃない、フォースウェーブだよ、これが。
もうそこまで行くともう何番目とかいう話じゃないですよね。多分次元が違うんだと思うんですよ。ちょっとひねりが入ってるもんね。
コピー品だからね。いや、でもちょっと気になるよね。どのクオリティだったのかね。
あ、そうね、うん。これニュースに一応どういう機材を使ってたかっていうのは載ってるんですけど、
うん、
かなりガチですね。投資している金額が高いです。
あ、すごいね。
機械がすごい。多分ね、豆がスタバと同じだったら、もしかするともうちょっとうまいコーヒーが入れられる可能性はあるね。
だって、スターバックスはハンドドリップじゃないからね。作り置きですからね。
そうだね。一回一回確かにハンドドリップしてるとしたらこっちの方がうまいわね。
なんじゃないのこれ、本当に。だから、一旦これで頼んでおいてさ、
はい、
次回からはもうスターバックスじゃなくてこのオリジナルのね、う
ん、
店としてやればよかったよね。
そうかそうか。ほら、最近、ウーバーイーツの配達員もいろいろ独自に自分をデリバリーとして使ってほしいっていう PR をするらしいじゃないですか。手書きでありがとうございましたみたいなメッセージ出すとかさ。それの一環ですよね。
そう。
ちゃんとスタバのデリバリーはする。
ああ、そうだね。
だけども、カルディのミニコーヒーみたいのを一緒につけるんですよ。
こっちも飲んでみてくれ
と。こっちは自分が入れたんですけどどうでしょうかと。
なるほど。
こっちがうまかったら次回からはこっちのチャンさんのコーヒーショップを頼むと。
そうそうそうそう。こだわりのハンドドリップ。
こっちは毎回入れてますからっていう。そう、宣伝活動ですよね。
いやー、結構ね、うん、そこ分かんないからね、これに関してはね。大量生産品ですからね、ある意味、スターバックスはね。
問題はさ、その、ただのエスプレッソとかならいいんですよ。
うん。
フラペチーノとかはどうしてたんだっていう話
です。作ってたんだとすると。だいぶコストかかってるよね。
だいぶですよ。季節限定とかもありますからね。
どうやって作ったんだろうね。
これから先は日本だと桜フラペチーノとか出ますから。
どうやって作るんだろう。再現しなきゃいけない。
3月18日、NHK。事情聴取の女性から現金詐取。
ん？
書類送検されたのは、大船警察署の刑事課に勤務する31歳の男性巡査長です。
うん、
警察によると巡査長は去年6月、窃盗事件に関与したとして任意で事情を聞いていた70代の女性から、被害者に弁済するという名目で現金16万円を騙し取ったなどとして詐欺の疑いが持たれています。
うん、
事情聴取中に女性から弁済金を用意したいとの申し出があって、巡査長は女性の自宅を訪ねて現金10万円を受け取りましたが、これでは足りないと言ってさらに6万円を支払わせたということです。受け取った現金は事件の被害者には渡さずに自分のものにしていました。
うん、
調べに対し、ギャンブルに使う金が欲しかったと供述しているということで、警察は18日に書類送検するとともに懲戒免職にしました。16万円を騙し取られた女性はその後、窃盗の疑いで書類送検されたということです。
仲良く書類送検ということですね。
まあ、両成敗ではあるんですけど、やんなくてもいいことやったやつがいるよねって感じですよね。
いやー、かなりの悪い警察ですね。
やっぱり神奈川県警はワーストになりつつあるね。
最近ね。
ひどいですよね。
事件が多いよ。
なんかあれですよね、葬儀社とやたら癒着してるみたいな話も最近ありましたし、
お
神奈川県警だけね、なんか変死体が出るとお金払わされるみたいな話があるんですよね。普通はそれ警察がやるんですけど。
すごいね。
本当にどんどんと自分から地の底へと落ちていってますね。
いやー、なかなかこの、何ですか、最近の報道の数って言って、ここで取り上げてるの毎週大体あるからね、警察
の。今週の神奈川県警ニュースって感じでね。そうそうそう。俺たちは神奈川のその地元新聞じゃないんだけどっていう感じの。
すごいね、これは。いやー、なかなかの悪ですよ。
悪ですよね。うん、一旦こう、神奈川、埼玉、千葉あたりと解散してまとめて警視庁ってことにしたらどうだろうっていう。うん、広域指定みたいなことした方がいいんじゃないかと思いますけどね。
いやー、なんかね。
ねえ。
どうしたの？
他にもありましたからね、痴漢で捕まってる人とかもいますから。
はあ。
うん。一番悪いのは警察の中にいるってのはちょっと良くないですよ。
いや、それはちょっとさ。もう何を信用していいんだと。
そうですよ、
うん。
実際に住んでる方が声を上げないとダメですよね。
ああ
次の県議会議員選挙とかで、そういう不正をきちんと正しますっていう議員さんに入れないとダメですよ。
そんなこと言ってる奴がいるかな、ちゃんとね。あんま聞いてこない、聞かれないけどね、そういうのはね。
そうね、うん。警察不正とか言ってる人聞いたことないもんね。
透明な。
透明な。
警察にしますとかさ。
そうそうそう。
ね。マジックミラー号なんじゃないのかみたいな。逆にエロいぞみたいな。そういう。
いいですよ、別にポリスカーがマジックミラーでもね。それはそれで話題にはなると思いますけど、ただ問題は逆にしてもらわないと困るんですよ、ね。
ああ、そうかそうか。
うん。
中が見えないといけないね。
そうすると内側から運転ができないっていう。
そうか。最近ほら、警察での性行為とかがあるからね。
ああ、そうです。それもありましたもんね。
やっぱりミラー張りにしないと。
ミラー張りにしないと。
うん。
ただまああれですよね。こうやって一応報道されるだけマシにはなったんでしょうね。
まあ、そうか。
汚職があるとかさ、癒着があるとかっていう報道が出てきたってことは、徐々に海が出つつあるんじゃないですか。
うん。
じゃなかったら本当にゴッサムシティです。
確かに。そうなるとやっぱもうスーパーヒーローの登場を待たれるからね。
あ、そうか。バットマンだ。自警団が活躍しなければいけなくなるっていう。
そう。
最悪のパターンだよ、ね。
まあ、キッカースぐらいじゃないかな、日本では。
ああ。
そうそう、ニコラス・ケイジ、うん、もう一回ね、ちょっと日本でやってもらいたいな、ああキッカースね。
3月19日、TBS ニュース。わいせつ DVD 販売で逮捕。水着姿の少女が映ったわいせつな DVD を販売したとして男が警視庁に逮捕されました。児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本県の容疑者52歳で、去年7月頃にインターネットのオークションサイトで18歳未満の少女が映ったわいせつ DVD3 枚を男性3人に販売した疑いが持たれています。
うん、
警視庁によると、DVD には水着姿でポーズを取る少女が映っていて、1枚およそ1200円で販売していたということです。容疑者のパソコンからは、スクール水着やセーラー服姿の少女の動画が700点以上見つかっていて、取り調べに対し、下着はアウトだが、水着ならセーフだと思ったと容疑を否認しているということです。
ああ。それは、
難しい線引きですよね。
独自ルールというかね、独自解釈っていうか。うん、
そうだね。下着も水着もわいせつだっていう、同じものだっていう認識はとりあえずないわけですよね。その肌の露出度みたいな感情じゃないんですよ。
なるほど。
うん。用途だと。
なるほど。
うん。
まあ、より、なんというか、まあ確かにってとこもあるんだよね。だから水着は別に、なんですか、公共の場でも別にいいわけですからね。プールとかね。
そうですよね。
海とかね、
うん。ビーチで使ったっていいわけですからと。そのまま出てきてるだろうと。
そうそうそうそう。
うん、
っていうのは、一応警察に確認した方がよかったね。まあ任意同行を求められるでしょうけどね。
最初にね。うん。それの話をちゃんとしたいので、ちょっとこのお部屋に入ってくださいっていう。そうそうそう。うん。
なるよね。
そうね。だからその、実際問題、その性欲を沸かせるようなっていうのが、多分一律でアウトってことでしょ？
うん。だそこは、だからなんていうんですかね。ちょっとこう、ニッチにニッチに行く人は逆に性欲になっちゃうわけだから。
ああ、はいはいはい。
エプロン姿とかさ。いや、別に裸にとかじゃなくて、本当に普通にの格好でエプロンだったら。
ああ。
ねえ。その DVD は大丈夫な気がするけど。
まあそうですよね。うん、だその水着でエプロンで焼きそば売ってると。
それはなんかすごい内閣攻めてきたねみたいな。これはストライクなのかボールなのかわからない。
いやこれは海の家プレイってことでアウトっていう。うん、やらされてる感があるねっていうこともあるからね。
ああ、そういうことか。
あと美味しくないっていう。
難しいよね、これは。
難しいよね。だからその、例えばその下着が一瞬でもあったらダメかっていう話でもあるじゃないですか。
うん、
じゃあ朝起きてパジャマからセーラー服に着替えるシーンは NG ですか？
ああ。
19歳からは絶対 OK なんですけど。
やっぱこれはさ、その、今後ね、その、やっぱりもうなんでしょうね。その年齢はいってるんだけど、いつまでも若いっていう、もう方、プロの方に、やっぱりこう、はいはい活躍するしかないんだよね。
合法な方々にね。
うん。合法です、私はっていうね。
ミニモニと呼んでください。まあでも実際問題、そういうモデルの人はいますからね。
そうそうそう、だからさ、そこでいいじゃないかと、それで。
じゃなかったら、ほら、ジュニア用の下着のカタログとか、何にもなくなっちゃうんですよね。
ああ。
うん。下着がアウトだとしたら、あれはもう、基本的には NG でしょ。
全部マネキンになっちゃうのか。
マネキンですよね。
ああ、そうか。うんまあそういう需要もあるのかもしれないけどね。
まあやっぱりその実在の人物が被害者になる可能性があるものは全部 NG ってことにした方が。
あ、そうそう、そういうこと
なん。楽なんでしょうね、や
っぱ。うんうんうん。
だからもう水着も下着も基本的には NG です。
だからもうとにかく18歳以上の人。
そう。
しかも何も出れませんと。
うん。
そうしましょう。そういう方にした方がいいかもしれないね。
そうね。テレビから子役が消えるっていう。
もう YouTuber もなし。18歳以下はダメ。
ダメ。
今はダメって。
黙って小学校に行けっていう。
そうそう。何が新商品レビューだみたいな。
ああ。おもちゃなんかしまえっていう。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。3月14日、神奈川県、午前11時50分頃、路上で、児童に男が後ろから近づいてきて、隙ありと声をかけて頭を叩いてきた、ということです。修行じゃないからね。
たま、なんですかね。
こういうのって逆ですよね。これやった方が高齢男性なんですけど、
あ、
普通はさ、若い修行中の身の男が、仙人みたいな師匠に対して隙ありってやるじゃないですか。
そうだね。
で、結局できないみたいなさ。
そうそうそう。
まだまだじゃのみたいな。
うん。
逆なんですよね。うん。立場が逆です
よ。いや、だからあれだね。年老いてから修行しようと思ったんじゃない
の。ああ、そうね、うん。だとしたら、すばしっこい児童に当たらなかったっていう。
ダメだった。また捕まえられなかった、みたいな。
ああ。とかな。それでも元気になっちゃうと困るね、それね。うん、修行の成果が出たわいってことになっちゃうとちょっと困ったことになるからね。
あんまやんでほしくないね。
やんない方がいい。3月14日、大阪、午後4時30分頃、路上で中年男性が缶ビールを持って鼻血を出しているのが目撃されたということです。
ああ、それはね。ビールはやめて、まず止血だと思うんだけどね。
止血ですね。うん、生実家ビール飲んでるから止まらないんでしょうね、これね。うん、少なくとも鼻を押さえて上を向いた方がいいね。うん、
何なんですかね、その、今、その状況は。
なんかあったんだろうけどね。まあ、酔っ払って歩いてて、壁にぶつかったとかですかね。うん。
いや、やっぱりストリートファイトの後じゃないの。
あ、勝ったんだ。
勝ったから飲んでる。
3月16日、大阪、午後4時15分頃、路上で、自転車に乗っていた児童らに対し、乗せてや、カゴに乗せてや、ババアが追いかけたるわなどと声をかけて追いかけてきたということです。やったのは中年女性二人組だったということですね。
ああ。
ババア二人が、カゴに乗せてくれと。
ああ。
で、ババアが追いかけてやると。なんすかね、荷物が重いからカゴに荷物だけ乗せてくれれば、俺たちは自分でついていくからと。
ああ、そういうこと。
いうふうに読み取れなくもないですかね。
なんだ、私がここに乗るからだと思ったけどね。
もう一人はっていう。続いて声掛け。3月2日、兵庫県、午後6時5分頃、自転車で通行中の小学生に対して、徒歩で近づいてきて、好きな芸能人は誰？興奮するのはどんな時？などと声をかけてきたもので、小学生が何も答えずにいると、いずれかに立ち去っていたということです。
あ、
好きな芸能人と興奮がイコールであると。考えるだけで興奮してしまうってことですね。
ああ。
うん。思春期ですよね。
そうだね。
うん。気分はね。
杉本彩香みたいな。そういう世代じゃないかと思うんだけど。
黒木薫でございます。
うん。
好きな芸能人っていうか、昨日利用した芸能人ですよね、それは、ね。
そうですね。
うん。お前はなって話ですよ、それ。うん。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月4日、東京都、午後5時40分頃、路上で、小学生が帰宅途中、女に、お菓子あるから、家に来る？お金持ちだよ。君も、金持ち好きでしょ？カムカムレモンあるよ。などと声をかけてきた、ということです。
ああ。
お前も金持ちが好きだろうと。どうせっていうね。うん。金があればいいんだろ？
すごいね、この。
金があればついてくるんだろってこと
です、ね。斜めに構えてる感はね。
ね、どうやってお家に呼び寄せるかと。最初はお菓子だったんですけど。お菓子じゃないらしいっていうね。金か、金目かと。確かにその小学生から見ればうなるほど金はあるでしょうね。
まあ、そういうことか。
そういうことですよ。
うん、
だって1ヶ月の小遣いが200円とか300円の子供に対してさ、2000円、3000円だった話になったら、それは無限だって話になるじゃないですか。
なるほどね。
ね、 しかもカムカムレモンもある。ちょっと酸っぱいっていう。子供があんま好きじゃないやつですよね。
そのセレクションはどうなんだろうかね。
たまたま自分が好きだったのかね。
買い占めてんだね。
買い占めてる。
買いだめです。
酸っぱいのがいいよね。
そこは多分愛入れないだろうな。
そうだね。
まだね。うん、
まだサワーズぐらいの方がね。
そうね。酸っぱ甘いぐらいだったらいいんだけど。
いやどうかな。甘酸っぱいのも好きじゃないと思うな。ひたすら甘いのが好きだと思うな。
まあ、やっぱちょっとまだね。
そうそう。
ね、合わないね。ギャップが生まれません、ね。
あのコンビニのシゲキックスとか買ってんのは大人だけですから。
ああそうか。
駄菓子欄にあれはないでしょ。
確かに。
駄菓子欄にあるのはうまい棒のチョコです。
うん、もうちょっとやっぱ単純なのかな。
あの見る棚が違うんですよね。
そうか。
大人の目線と子供の目線が違うんですよ。コンビニの駄菓子のエリアってのは低いんですよ。
確かに。
ガムとか酸っぱい系のやつは高いんですよ。
確かに子供届かないな、あれね。
届かない。そこからちゃんと研究のし直しですよね。
だったらなんかもうあれだね、あの、エロ本の隣とかに置いた方がいいぐらいだよね。どうせこっちだろっていう。
ああ、エロと金だろっていう。
そしてサワーズだろみたいな。
ああ。3月5日、茨城県、午後4時25分頃。公園で児童に対し、ハサミを持った男が、木登りしているの？登りたくなるよね。そっちの木の方が登りやすいよ。などと声をかける事案が発生した。ということです。
ハサミが余計だよね。
ハサミはね、公園ですからね。
はあ。
うん。で、公園で、ジャンバー、ズボンに革靴でハサミだと。
ああ。
これが全身作業服だったらね。
ああ。
あ、それは委託された業者の方かなと。
ああ、そう。
確かにそろそろいろいろと芽生えてくるから剪定の時期だよね、と。
うん。
いうふうに考えることもできなくはないんですけど、ね。
うん。
うん。その革靴は何かなっていう。何を取りに来たのかなって話ですよね。
そうだね。
うん。
まあ、ちょっと格好からしてもね、合わないね、そのハサミだけが。
ね、おかしいですよね。
美容師でもないしね。
美容師でもないですね。
確かにね、植木職人の人だったらそれは登りやすい木は教えてくれるだろうけど。
ああ、そうね、
うん。
まあ、最近は高枝切りばさみとか使うのが普通だとは思いますけどもね。
うん。
未だにやっぱ木に登って作業するタイプの人もいるでしょうよと。こういうこともありますわね。うん。だから俺には見分けがつくんだってことですよね。
そうそうそうそう。うん、いや、まあ、ハサミ持ってる時点で、とりあえず凶器ですから。
そうですね。
やっぱ、もう、これはね、離れなきゃいけないと。
はい。
どんなに木に詳しくてもね。木登り名人だったとしてもですよね。
そうだね。
うん。
そっちのポプラの方が登りやすいよっていう適切なアドバイスがあったとしてもね。うん。離れた方がいいですよね。3月7日、大阪、午後5時頃。歩道で遊んでいた児童二人に対し、男が、携帯電話に唾かけてくれへんなどと声をかけてくる事案があったということです。
おお、
破壊してくれと。うん。もう水没させてくれってことですよね、これはね。うん。バッテリーが色変わるぐらいかけてくれと。
いや、よくほら、水没は保証対象外です。
あ、そうです。外です。
いやいや、唾ですっていう。大量の唾です。
もう喋りながら飛びまくったんですって。
そう。こんだけ飛沫が飛んでるんですよ、とは。
そうですね。うん、まあ、このご時世にそれもちょっと NG ではありますけども、
うん、
うん。通話中の事故ならしょうがないって話、どう持ち込むかって話ですよね。
そう、いや、だから、その、通常の使用範囲内じゃないかと。だって、唾飛ぶんだからと。
飛ぶんだから。
喋るとね。
ただ、問題は他人のだってこ
と。私はよく電話を人に貸すんでね、と。
ああ。だからそれを装ったことに何の意味があるのかって、ね、自分はそんな唾が枯れて出ないからって話ですか。他人に助けを求めたって話ですよね。
そう、もうこのねスマホ変えたいのよ、バッテリーも弱いしと。
ああ、向こうの保証の中でと。
そろそろね、来月保証が切れるっぽいのでと。
ああ、
今のうちに行こうと。
事故を装いたいのよと。
そうそうそう。もう少し違う方法があると思うんだけどね。
3月9日、沖縄、午後5時50分頃、路上で児童に対し、男が、黒糖をあげるからこっち来て、と声をかけた、ということです。
ん？
いいですよね、沖縄っぽくてね。
あ、沖縄か。ふふふふ。サトウキビからね。
黒糖ですよ。
うん。
うん。 確かに、沖縄の人、おやつ代わりに黒糖の塊食べてますもんね。
うん。私はてっきり、黒い刀の方かと思ったんです、ね。
ああ、そういう、ワンピース的な話ではないです。あとは鬼滅でもないですね。
そうなのか。
はい。刃が黒く染まったわけでもないですよ。
うん。
黒い糖蜜の方ですね。
糖蜜ね。ちょっと安全性が高いね、そっちの。
かなり高い。あと、コクもあるっていう。味が複雑ですもんね。
ただ甘いだけじゃないんだと。
そうですよ。うん、栄養は結構ある。ただ食べ過ぎには注意だねっていう。
どういうことでそれを誘ってるんですかね。できたからってことなのかな。
あ、だからその、多分、都心だとキャンディーとかになるところ、沖縄では黒糖になるっていう、県民性ですよね。
まあ、体にはちょっと優しいかもしれないね。
そういうことですよね。
うん。
いかにも、真っ赤とか真っ青みたいなお菓子じゃないんだと。
うん。
昔ながらのこっちを食えってことですね。
まあでも、その体に優しいかもしれないけれども、一応不審者であることには間違いないよね。
そうだね。
うん。
もらってはいけないんですけどね。
通報されてるし、
ね。ああ、そうだね。ってことは沖縄でももうこんな人いないんだね、多分ね。
ダメってことだね。
そうだね。通りすがりに黒糖をくれたおじいちゃんっていう、このノスタルジーにしかいないんでしょうね、その人たちはね。
ああ、そういうことか。あれだね。自然派の不審者ですよね。
ああ、そうだね。
うん。
うん、買ったものはくれないんでしょうね。
ナチュラリストなんだけど不審者なんだよね。
そうですね。麦わら帽子かぶっててもダメなんだろうね、それはね。
より危ない気がするよね。
ああ、そうか。自分で煮詰めたんじゃないかって気がしてくるもんね。
うんうんうん、うん。
確かにそれは NG ですわ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
教え子と詐欺を働いた元中学教諭がいましたけど。
あ、いましたね。
まあ、リアルはそうなんだってことですよね、だから。
お？
金八先生もあの後どうなってるかわかんないもんね。その後が見たいよ。
ああ、そうか。
うん。
そう、金八だったらあれは上っ面だって可能性があるからね。
そうそうそう。
金八の人生の全てを描いてるわけじゃないですか。
あの後がさ。
そうですよ。
そうそうそう。
あの放課後に何をしてるかって話ですよ。
そうそうそう。
あの授業だけであんなに関係が密になるわけがないんだと。
そうそうそう。
秘密を共有してるに違いないって
話ですよ。やっぱりなんかそんな後ね、そう、今、まさにね、オレオレ詐欺をさ。働くために、こう、劇団みたいに作ってるかもしれない。よし、お前はこっちの役やれ、みたいなさ。
ああ。は、そうやって、半グレ集団的にね。
そう。まあ、俺は先生の役でそのままやるから。うん、
まず俺がいい話をするからっていう。そこでお前が出てこいっていう。
そうそうそう、う
ん。あ、そうか。お前は元、ヤンキー役で出ろと。
そうそうそう。うん、
で、私が更生させた先生役として出ると。うん。そこにすかさず内定出てくれ。そこの女子生徒っていう感じのね。
そうそうそうそう。
うん、
いいじゃないのこれ。
やりそうですもんね。
やってそうだもんね。
実際金八はそういう男だと思いますよ。うさんくさいですからね。
うさんくさいね、うん。だからもしかしたらこの捕まった人も、
はい、
実は金八タイプだったかもしれないからね。
あ、そうですよ。熱血教師っていう可能性はね。
そうそうそう。
だから人からパッと見表向き熱血教師に見えるからっていい人だとは限らないわけです。
そうそう。悪い性格の熱血教師かもしれないから、
ね。そうなんですよ。うん、教育だけに対しては熱心だと。
そうそうそう。
それ以外も熱心かもしれないからね。
そうなんだよね。だから信じちゃいけませんよ。
そうなんですよね。なんか、いい人だったと思ったんですけどね、みたいなインタビューがあるじゃないですか。
ああね。
それと同じです
よ。まあ、だって捕まった警察官もいるぐらいだから、もうみんなね、教師だろうが警察官だろうがね、
うん。
あんま信じちゃいけませんよ、これね。
だってね、最近捕まってない人いないじゃないですか。教師も、警察も、消防士も、弁護士も、税理士も捕まってるわけですよ。
お寺の住職だってね。
住職だって、僧侶だって捕まってますから。
そう。
誰だって何かしらする可能性はある。
いやー、どうなんですかね、本当信じられないよ、これね。
もうあらゆるを疑った目で見ろっていう。
本当。己しか信じない。
ああ。まさに時は戦国って感じ。
そう。
もう 20XX 年って感じの。
いやー、恐ろしいね。私はもうロボットしか信じないみたいな。
本当にロボコップが待たれるって感じ、
ね。そうそうそう。
もう、疫病はあるわ、戦争はあるわでね。
いやー、世紀末じゃないけど世紀末感が出てるからね。
出てますよ。
うん、
早くロボコップを作っていただきたい。
そうだね。
お願い三木谷さんっていう感じのね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。